日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンマテッペです。まずはですね、文雄くん82歳誕生日おめでとうございます。
そうです。僕はまあ自分でこんなこと言うたら、まあよう言われてることですけども、うん、2歳と言うてるんですけども、今
2歳ね、
はい、2歳になりましたと。
生まれ変わりました。
生まれ変わりました。
はい、今年2歳の、はい、ほやほやの文雄くんです。
ちょっとまあね、シワも寄っておりますし、
そうですね、
いろんな血管の体でありますが、2歳ということで許していただきたいと思っております。、はい、
7月1日に
ありがとうございます。
2歳になりました。
ありがとうございます。
はい、はい、というわけで今、室内気温が 26.4 度で、はいはい、ちょっと今日はねひんやりしてて、あのすごい過ごしやすい日です。
まあ逆に言うとね、はい、あのてっぺんも今日はちゃんと 枝付きちゃうわ、襟付きのシャツを着とるわね。
あ、そうそうそう、それ
いつもランニングとか裸でやってますよね。
そう、裸ではやってないですけど、うん、
まあ、近い状態、
まあ、半分裸でやってます。今日は半分裸やと風邪ひくんで、
そう、
はい、ちゃんと襟付きので、文雄くんがなんかまた変わった T シャツを着てるんです
けど、あ、これね、あの UT ですよ。
あ、ユニクロですか。
これユニクロ、まあ、近くあと7分ぐらいのところにありますので、はい、
なんか宇宙人ですか。
久しぶりに行ったんです。これ何でしょう。
黒 T シャツ、キース・ヘリング83と。
そうですか。全然わけわかってないですよ。
なんかあれかな、そういう絵描きさんというかアーティストの、
なんかアーティストとのコラボや言ってましたね。
キース・ヘリングさん、うん、まあ、多分有名な方やと、
まあ我々知らんだけでね、
なんか UFO から宇宙人がなんか飛び出して、
う
ん、
そうですか、
うん、なんかあの人をこう手当たり次第にこうつかみまくって、食べてはいないけど、
そうですか、
これが食べるんかもしれないですけど、キース・ヘリングさんとのコラボ T シャツ、
はい、
今着てます。
まあ、あの3枚か4枚この前買ってまいりましてですね、まあぼちぼちこれをまた回し着をして人の過ごそうかいなと思う。
ユニクロって結構持つよね。
あれね、
うまくやると5年ぐらい持つ
よ。いや、もう持ちますよ。で5年の後は寝巻きになりますよね。
なるほどね。
僕そんなんがいっぱいあってね、まあ水野さんもたくさん買ってますので、水野とってあのユニクロで暮らしてるみたいなもんです
よ。水野さんといえばちょっと後でまた言いますけど、
あ、まあまあそうですね、
はい、あの、はい、本社ビルがね、
そうですよ、
びっくりしました、まあ、立て壊
しで、 そうでした、ね、
そこにツインビルができるとかなんか、
はいはい、
まあ、ちょっとまた後で言います。
大阪淀橋の大事件ですね。
そうですね、
はいはい、
で今ちょっと外は、まあ、小雨というか、はい、あの曇っております。
はい、
はい、まあ、そんな我々の1週間の動きなんですけど、うんうんうん、私はですね、うんうん、久しぶりに、うん、鉄博士のタブさんと2人で、
おー、よかったですね、
はい、鉄道取材に行ってきまして、
私も行きたかった、
はい、まあ、場所はあの神戸なんですけど、兵庫県の神戸なんですけど、山陽電車の3030号という
面白いね、
なんかツートンカラーで有名なんですよね。
サンデーですか、
はい、ネイビーブルーと、で、あとは
わかるわかる、
ネイビーブルーと、僕いつも覚えられないんですよ、うん、クリームイエロー、
そうそうそうそう、
ネイビーブルーがハリマナダの海の色、
うん、おー、あれそういう意味ですか。
クリームイエローがハリマナダの砂浜の、
お、
まあ、砂の色、
やっぱり山陽電車でハリマナダが、まあ、大きくテーマになってる、
はい、
あれ山陽の代表色みたいに思ってますもんね。
みたいですね。
梅田のあのね、あの阪神の駅、まあ、入ってきますもんね、あそこね、その時に、あ、これでも 一目わかるというか、
52年ぐらいずっと営業してて、なんか700何万キロ走ったらしいんですけど、
う
ん、
あ、もう地球何千キロという感じ、
地球何十周とか、なんか
何時ぐらいでしたか
言うてあったんですけど、
そ、
まあ、それぐらいすごい頑張った電車が、
う
ん、もう5月に実は営業運行は終わってたんですよね。
あ、そう、終わってたんですか。
終わってて、で、それ終わった後に、まあ、あのファンの人たちにお披露目というか、うんうん、まあ、最後にその営業区間乗ってもらうということで、6月の26日の土曜日に、東須磨駅から東二見駅まで、
うんうんうん、
で最後は結局車庫まで行ったんですけど、まあ、僕らは東二見駅で降りてから歩いて車庫に行ったんですけど、
なるほど、
まあ、その壮行会と、であとは撮影会で、最後はあのオークションっていうんですかね、あとはあの樋口さんじゃないですけど、うん、あの釣り革とか、 あとは手すりとか、ま
あ、おそらく座席とかそんなのもあったんでしょうね。
そこまで大きくなかったんですけど、
あす、
まあ、販売会、なんか試乗、あの走行会、撮影会、販売会、
これワンセットになってるんですね。
ありまして、一応ね、事前に、うん、あの予約申し込みが必要なやつで、
お簡単に行けないんですね。
80人限定やったんですけど、
乗れるということ で
びっくりしたのが、どれくらいの応募があったかっていうのをね、その当時いただいたその あのお土産の中に書いてて、
あ、そう、
応募総数約1900名、
そんな容
器、その中で80名なんで、これね、計算するとね、うんうん、なんか20何倍やったんですよ。
う
ん、
そうですか。
も
う
どこの難しい国立大学やねんっていうぐらいですね、あの、すごい難関の中、 まあ、田部さん持ってはるなと。
よう通りましたね、
はい。まあ、実はこれちょっとあの裏話があって、ちょっとごめんなさい、電車の話とはあんま関係ないんですけど、うん、本当はね、5月の何日かに、
うん、
5月の29日に本当はこのイベントあるはずだったんですけど、まあ、緊急事態宣言が、まあ、まあ延長かなんかの分かんないですけどなって、
ありましたな、
結局6月の、はい、まあ、だから26日だから1ヶ月伸びたんですよ、
はいはいはいはい、
でおそらく、まあ、田部さん曰くその伸びたからちょっとその6月26日には行けない人がキャンセルをして、でそのキャンセル分がどうも田部さんに回ってきたらしくて、
何通か前、はい、で、
で電話があって、で最初な振り込め詐欺かと思ったらしいですね、
まあまあそんな
3500円かける2なんで7000円、田部さんの分と僕の分、田部さんが先払ってくれたんですけど、まあ多分振り込め詐欺ではないと思いますっていうメールが僕のところに来て、あ、まあ多分違うやろなと、
まあ、あの人やからそういうものにかかるような人ではないわね、はいはい、
思って、はい、でまあ当日2人で行きまして、
あ、よかった、ほな、はい、本物になったよね、
すごい面白くて、
あ、よかったね、
もうめったに、まあ東住まいは、まあ仮にね、うん、降りることはあっても、もう東二見なんておそらく一生、まあ、文雄君の山陽道ボラボラじゃないですけど、す、ね、絶対一生行かんとこなんで、まあ、しかもそこの車庫にまで入れたということで、まあ、僕生まれて多分初めてだと思うんですよ、こういう鉄道イベント、まあ、過去にあったかもしれないんですけど、記憶にある中ではこれが初めてやったんですけど、
う
ん、まあ、
取材を目的ということで、
ね、そうなんですよ、で実際に、まあ、電車に乗って、
あ、よかったね、
しかもその選ばれた80名の、
なるほど、
お客さんが電車に乗って、
まあ、セレブやね、
いわゆる、うん、で最後の営業区間の、うん、まあ、走行を楽しん で車掌さんの、うん、乗務員さんのいろいろ思い出話とか、
お、そんなんもあったよね、
で印象的やったんが、うん、あのやっぱりあの、うん、この3030のを好きなあの乗務員さんがいてて、でその人がこ の、うん、あの最後の、うん、あの貸し切り列車イベントをしたいって言ったんですけど、
う
ん、
あ、そう、それが、はい、発想の元
発想やったんですけど、けどやっぱりコロナで、うん、まあ、なかなか一回延期になって、
あ、ね、
まあ、もしかしたら本当中止になるぐらいの勢いやったんを、うん、まあ、その人の情熱と、
なるほど、
で山陽電車の心意気で、うん、あの今回の、まあ、延期の後の6月26日に、
はい、
あの行えたっていうのが、まあ、ちょっとこう乗務員さんがちょっと泣きそうな感じで、
いや、わかるわかる、
あの車内放送してたんが、
そそそ、
ちょうどその時にね、ああの明石大橋がこう横に見えて、
いいシーンですよね、
淡路島がこうバーンと見えて、
ね、なんかちょっと漫画に出てきそうなね、
そうなんですよ、うんうん、まあまあそういうのがすごい印象的で、
よかったね、
あとはあの
よかったよかった、
あの、まあ、こういうイベントにほぼ初めて参加するんで、うんうんうん、その鉄道ファンの人たちってどんな人なんやろなっていう、うんうんうんうん、のがすごい興味あって、
あ、まあ、てっぺいとしてはね、
そうで、うん、特に今回は、うん、あのどっちかっていうとその撮影がメインみたいなイベントやったんで、撮り鉄の人をいっぱい見れて、
まあ、なるほど、
でなんか、まあ、世間一般になんか撮り鉄ってこうマナー悪いとか、
まあまあまあ
ね、いろいろ暴走するとかって、うん、言われてるじゃないですか、うんうん、でそれを確認しに行く意味もあったんですよ、
なるほど、
そしたらね、うん、もうあの世間一般に言われてるそういう人はもうほぼゼロ、
なるほど、
もうほ、まあ、ほんま一握りおったかなぐらいで、
あ、そうやった、
まあ、もう 99.99% の人は、うん、あのスタッフの言うことも聞くし、
あ、そらそう
で
し
ょ、であの駅の方も暴走しないし、
あ、なるほど、
まあ、あれはやっぱり誇張された表現やねんなって、
まあまあ
ね、本当それこそ100万人おって、ね、そのうちの10人ぐらいが悪さすると、うん、あと90何万人が悪く言われるみたいなことやねんなっていうのが、まあ、よく分かって、
ね、
まあ、それを確認できただけでも僕は良かったなと、
なんかもうホームをね、マシンガンみたいなね、三脚振り回して歩いてるというような、そういう悪いイメージが
いなかったですね、本当に
割と、まあ、広まって
ますね、みんなね、もう紳士で、
あ、よかった、
で常識があって、
うん、
でちゃんと決まりも守るっていう、
うん、
でけど楽しむっていうね、うん、なんかすごい
鉄道ファンの人の僕なんかの固定イメージはそれですけどね、
だから最近だからちょっとそれがね、うん、やっぱりその鉄道が注目されるに至って、まあ、まあ、それを心よく思わない人もいるんかなっていうのがあって、
心よく思わんというか、まあ、はい、範囲に入れる
人が、まあ、けどすごいね、うん、あの3030 の、うん、あの乗車も面白かったんで、うん、これはぜひ鉄の細道で発表しますんで、
う
ん、もうすでにね、動画はほとんどできてるんで、
うん、
あとはそのちょっとした、うん、まあ、田部さんと僕の連絡の修正が終わったら、まあ、おそらく、うん、7月の来週の、まあ、土曜日、うん、まあ、だから7月3日ですね、うん、3日ぐらいに、まあ、公開できたらいいなと思ってます、
ね、まあ、専門家の田部先生の、まあ、関越っていうかね、
いや、そんな難しいこと言わないですよ、
まあ、まあそれは入るわけだから、
僕ら気楽にやってますんで、
まあ、まあそうですけどね、
あの視聴者さんも気楽に見ていただきたいなと、うん、まあ、一応ね、うん、2本立てで、
うん、
構成する予定なんで、まあ、今週末1本出して、
うんうんうん、
でまあ、次の週ぐらいにまたもう1本出せたら面白いかなと、うんうんうん、その1本は総公開の様子で、うんうん、もう1本はその車庫の様子をご覧いただこうかなと思ってます、ね、また皆さんよかったらあの YouTube の 鉄の細道、いろいろ鉄道散歩の方も見ていただきたいなと、うん、でちなみに、バンチャンネルの方ではすでに今、もう2本出してます、
うん、
この3030号関連の動画を、ただそこは確信にはついてないんで、確信の映像は、うん、そっちの鉄の細道を見てほしいなと、まあ、ちょっとすみません、じらすようなんですけど、うん、はい、させていただいてますので、
はいはい、
僕らは、僕はそのタブさんと2人で、うん、今週は鉄道イベントに行ってきました。
これは良かった
です、ね、楽しかったです。
よかった、
なんか心の選択が、
いやいや、
ただちょっと心配なのは、またあの、ね、あのコロナが増えて、ちょっと緊急事態宣言ならへんかなっていうのが、ね、ちょっと心配しております。
しかし、あと20日でオリンピックですよ、これ。
まあね、あれはもう偉い人に任せましょう。
まあね、もうどういうことかいいなと思いますが、これやっぱりやっていかんとは
思わない。まあやっぱり経済はね、やっぱりその淀屋橋の、ね、水の本社がもう建て壊しもそうなんですけど、やっぱりこう都市の機能ですよね、あれは動くっていうのは。
ちょっともう僕ら庶民の、
まあ、個人的にはあんまりこう賛成したくないけど、
いやいやいや、
けど
やっぱ
り、ね、周り回って僕らの方にも来る可能性もありますから、そこら辺だからどう考えるかですね、
う
ん、お金が大事なんか、まあ、命が大事なんか、
ね、まあ、両方大事というところで、
は
い、
あ、そう、両方大事ですね、
うん、行きましょう、
はい、で、文雄君どうです
か。あ、僕の方はね、だから先ほどちょっと漏らしましたけど、まず第一に、まあ、2週間に1回になったということですよね。
あ、そうそうそうそう、
まあ、これは、まあ、7月今月に僕もまたですね、まあ1歳の誕生でですね、
昨年81
ということですよね、
はい、
これでまあ心臓をまあ変えました僕は、
はい、
ね、あのまあ人工弁が入ってるわけですよね、豚ので
2歳になったら、
2歳になって今度はね
長いから
、今度は2歳になったら今度はあの眼球っていうのが目のレンズがね、
はい、
ダメになってきたんですよね、白内障、
ちょっと曇ってきた、
もうかなり曇ってるんですよね。でもあの本が読みにくくなって、まあ、こういう取材もできるようになると、本とか資料自分のノートが読めようになるともう仕事ができないということで、
はい、
まあ、よっちゃんの病気もあってあまり、まああのね、それに専念すべきかも分からんけども、面4になったからしゃあないということで、
うん、
2歳の、まあ、生まれ変わりの授業の、まあ、こととしてもうつい最近ですけども、
うん、
白内障の手術をするということもあって、まあ2週間に1回に、まあ、ちょっと今はね、
そうですね、
回数を減らしております、
はい、まあ、けど白内障の手術自身は、うん、僕もあのされた方何名か知ってるんで、
はは、
話聞いてると、
うんうん、
本当に一瞬で終わるし、
うん、
で、まあ、あのもちろんその安静にしとくのは大事なんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんならその日に、うん、例えばちょっと軽い家事もできるよぐらい の手術らしいです。
なるほど、ね、
であと、まあ、左やったら次右みたいな感じで、うん、
1週間おいてね、
1週間おきにやるんで、うんうんうん、別にその完全に見えなくなるわけではないんで、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、そこまでその大事を取らないでもいいような手術みたいですね。
なるほどね、はい、まあ、あのまあ、それにしても一つ部品変えるとなるとこれもね、
うん、
余裕のある気持ちでやりたいなということもあって、ちょっとまあ ね、
そうですね、
今あの回数を減らしてるわけなんですけども、
うん、
そんな僕がまあね、
まあ、今82歳、
うん、そうそう、82歳
82
歳で10年か5年ぐらい前からですね、
はい、
にわかになんかこうファッションに目覚めましてですね、
はい、
今まではもう本当にあの明日からのもんばっかり着てまして、なるべく目立たんということでってきたのは、
あ、そうなんですか、うん、目立って
た、ね、まあ、目立ってたかも分からんけども、
あの俺の小学校の友達に、
うんうん、
お前のお父さん、ね、いつも釣り行ってんのかって
、あ、まあまあ、そうなん、そんな釣りの格好とかね山登りの格好とかそういう格
好で目立ってましたよ、
うん、目立ってたんかもしれんけど、本人としては、うん、密かにそういうアウトドアスタイルでですね、
あ、
まあ、こういう仕事をしているということをやったんですけど、これ思い切って10もう5年ぐらい前からいっぺん派手に行こうかというか、うん、ド派手スタイルになりましてね、
うんうんうん、
でその時に、まあ、水野さんと付き合って、水野さんのスポーツウェアをですね、愛用してもらさせてもらったんですよ ね、
そうですね、
この色がまあ非常に華やかないい色のが出ますん でそんなんで水野さんと、まあ、付き合ってずっとですね、
うん、
まあ、あの水野ファッションで来たわけですけど、その水野さんが、まあ、割と最近にですね、水野の淀屋橋店閉店のお知らせっていうのが、
は
い、こんなハガキが来てね、
それちょっとびっくりですよ本当に、
うん、
なんか閉店っつったらね、なんか大丈夫かなと思ったんですけど、
ほんまにびっくりしまして、ね、ドーッと来たんですけど、まあ、よう読んでたら、
はい、
どうもそのビルは、このビルは閉、あの、まあ、しまうとけども、はい、他のところいっぱい、まあ、支店もあるし、僕の行ってる三番街の店は健全やしということで、
うん、
そんなんでも安心してたら、
はい、
どうなるんかいな思って、いてたら、しばらく経ってというか、これ6月26日ですけども、
はい、
朝日新聞の夕刊の一面にですね、
はい、
水野旧本社は94年で幕っていうのがあって、その横のところに淀屋橋に建てーとか言ったんですよ。この
前、おーほ
ー、新聞社としてこういうことをの新聞って珍しいですね。大きなエクスクロメーションマークが出まして、
なんか分かりやすい写真ですね。
分かりやすい、分かりやすい、
それ多分その94年前の
はい、多分3つ写真が並んでるんですよ。94年前のこのビルと
一番左にね、
はい、ほんで今度新しい、うんうん、あの、はい、京阪電車さんのやらはるやつとかいろいろあって、そのうちの1本が水野さんのビルが、まあ、生まれ変わるというような。
あ、ということあれか、御堂筋を挟んで、水野の方に1本でかいの立って、
そう
でもう1回反対側に、うん、京阪の方にもう一本
ごっついのができるということですね。あー、まあ、ゲートビルみたいになって、まあ、同じ形のビルではないんですけど、高さもまあ同じぐらいの、うん、いわゆる、まあ、高いビルになるわけですよね。でそんなんで分かって、あ、そういうことやったんかということが分かって、まあ、安心したんですけどね、うん、結局、まあ、この閉店セール行きたかったんですけど行けなかった。
あ、
ね、もう昨日閉店したはずですよね。
あ、そうなんですね。
ね、なんかね、バッグがもらえるとか、まあ、いろいろ書いてあったんで、もう、本当に行きたかったんですけど、まあまあ。
ほんまや、6月30日までって書いてる。
はいはいはい。まあ、これ残しとくつもりですけど、このハガキはね。
そうですね。
うん、まあ、5、6年、僕のその、レインボーファッション。
ただ、文雄君、閉店後は下記の店舗にて引き継ぎさせていただきますって書いてますけど、うんうんうん、あ、そうか、これは引き継ぎっていうのはポイントの引き継ぎだけで。
う
ん、
そういうことですね。
交換はあれか。本店行かなかった
かな。いやもうあかんかったんですよね。なんやかんやいろいろと、まあ、優遇があったと思いますけども。
なるほどね、
うん、まあ、そんなんで、はい、あのこういうようにも生まれ変わってくれるんやなということが面白かったんと、でこのビルを見てまして、与田林に建てのビルですけども、
うん、
この記者のあの発想が、まあ、さすが新聞記者面白いこと言うなと。
田中さんという方や
ったんですね。田中さん一緒にこの頃全部、
うん、
お女の方ですね。
田中
何子さん、
やす子さん
って、やす子さんっていう名前ちょっと、
いや、わからん、ちょ
っとひらがな打ってないですよね。記者の名前もひらがな打ってても多分いいんですが、はい、
田中、演奏の層に子供の子で、
そうとは読まないからな。
やす子ではなかったですね。
やす子ではなかったね、はい。まあ、この田中さんという方の記事なんですけども、
はいはい、
この、まあ、94年前のこのビルを建てた、はい、まあ、水野さんの創業者の話がおもろかったわね。
あ、
まあ、ものすごい苦労してやらはったというか、これはもう言いませんけども、
はい、
で建てて、
まあ、まあ、周りにね、あの木造の家ばっかりあった時代の、
むきっと、
ね、それそこになんか8階建てぐらいのビルを建てたっていう話が、
30メートルでしたかね、高さがね、建てて、はい、そのビルの印象は、これ田中さんの印象なのか、水野さんに取材先でおっしゃったことか知りませんけども、
うん、
今のちょうどあの東京のあのタワーがあるじゃないですか。
ああ、スカイツリー、
スカイツリー、
スカイツリー
と同じような印象だったと。
あ、当時ね、
当時どんどん見学者が来てですね、大変やったらしいですよ。
だからちょっと安倍のハルカスもそんなところがね、
一部ありました、
ありましたけどね。
もっと安倍のハルカスよりももっと大きな衝撃やったらしいですね。
あ、その30メートルが、
30メートルが、これもう周り見てましたら、これどうなってるんかと思って、高いわね。でそのうちの何階か、2階か3階かはレストランもあったとかね。
ああ、なるほど。
スポーツ用品の店ばっかりではなかったみたいですね。
あ、
まあ、それ上に、まあ、もうちょっと今のつい最近壊されようとしているビルをもうちょっと高いような気もするんですけど、改造しはったのも分かりません。
下の階はね、うん、その94年前の写真と似たような窓の作りなんですけど、うんうん、まあね、その上がちょっとなんかかさ増ししてる感じは、うん、ね、今のね、ビル
は、
ね、う
ん、まあ、本体はこの通りだと思いますけど、そ、ね、まあ、そんなことがあってね、あ、まあ、これも大阪の歴史かいなと思ってですね。まあ、
けど逆にだから僕がびっくりしたのは、うん、日本でもその100年近くビルをこう、うん、維持できんねんなっていう、
94年
やればできるやんけと、うん、
しかもその
思いました、ね、
まだまだ使えるのをこれ壊すみたいな、ま
あ、あえてね、その先僕らがその都市の、まあ、東京オリンピックじゃないですけど、役割みたいなところでやっぱり、
うんうん、
ね、大阪の代表する御堂筋のあの辺りっていうのはやっぱ変わっていくべきとこなんかなとか、あ、ね、まあ、僕としてはやっぱ94年前のビル残しといてほしい、それが多分これからの、まあ、SDG じゃないですけど、持続可能な世界にはなると思うんですけど、ただやっぱりまだまだそこまで経済は進んでないというか、ね、停滞してる感じはしますよね。
まあまあまあ、高速回転でね、
うん、
エンジンはないですけど行くという、
そういう時代ではもうないと思うんですけど ね、
まあ、
ね、
まあ、だんだんと変わってきてると思うんですが、うん、まあ、大阪万博も控えてですね、
うん、
まあ、それの幕開けというようなこともあって、こういうことになって、
ね、
まあ、こういうタワーに変わるんやなというようなことと、うん、
まあ、ちょっと今度からね、あの注目したいですけど、ね、
で、まあ、そんなことが、まあ、一つ大きな自分のファッションということも含めてあったんで、はい、あったんで、それとですね、
はい、
まあ、あの僕が、まあ、今日誕生日ということで、
うん、
てっぺいがまあね、あの赤飯を持ってってくれましてですね、
あ、ちょっとね、あの僕の、ね、近所の方、まあ、近所の人が文雄君に作ってあげ
るよ、は
い、ということで赤飯と、
はいはい、
であとは切り干し大根、
ね、これまあ僕らしいですね、2歳の、ね、幼児ですから、そうそ
う、まあ、切り干し大根はまあ一応よっちゃん用なんですけど、
ね、あ、そうか、
はい、
よっちゃんもね、そうです、寝ませたり
かな、やっぱりあのちょっとね、あの買ったもんばっかりで今食べてるんで、
あ、もうね、
まあ、たまにはこうちょっと手作りもんも欲しいやろということで、
ほとんど、
はい、
おかずは僕はもう近所のスーパーから毎日買い物に行ってですね、
そうそうそう、
まあ、サラダもそうですし、その辺のもんまで、飯はまあなんとか炊ける、炊いてますけども、ずっとまあ、売りおかずというか、まあ、生協さんの世話になったり
して。美味しいんですけどね。
うん、ちょっとね、味もやっぱりどうしても濃くなるんですよね。
まあ、そこら辺がその許容できないっていうのが、まあ、病気たるゆえんなんですけどね。まあ、難しいところですわ、ね、本当にあの、はい、健康やったらね、はいはい、何でも美味しく食べるんですけど、ね、やっぱり病気っていうのはそこが、うんうん、まあ、怖いとかやなっていう。
で僕もまあね、やっぱり塩気はやっぱり心臓の関係とか腎臓の関係で控えた方がええというようなこともあって、うん、まあちょっと罪悪感を持ちながら仕方なし、まあ、
なんかそういう生活しとる。まあそこもね、そんなに気にせんでもいいと思うし、うん、あのやっぱり美味しく食べれてるっていうのが一番いいんで、はい、それに、うん、まあ塩分が多い少ないというのはちょっと僕はどけといた方が僕はいいと思います。
うん、ね、まあそれはまあね、あの年配の意見もありということです。うん、でそれでもう一つ面白かったのは、お誕生日おめでとうございますというハガキが来ましてですね。
あ、どこから？
飲食優待 20% オフというので、
ありがとうございます。
これね、まあ、大阪でこう一番古い焼肉屋さんと言われている食堂園さんですよね。
あ、
僕そこなんか買いにその前から入ってたらしいんです
よ。大阪市中央区総右衛門町らしい
です。まあ、であの近所にあのまた
そう船中にあるんですよね。
ですね、多分そこのなんか買いに入ってたんと思いますけど、そんなのが来ましたりしてまして、
あ、ありがとうございます。
はい、ありがいろんな方からそうです、ね、あのええ言葉をかけていただきまして、2歳誕生日を無事迎えました。は
い、また、ね、赤飯食べてください。
そう、はい、これからまあ頑張って、
まあ、別に頑張らんていいです。
いや、まあ、頑張りながら行きたいと思います。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。